今日は第二歴代史。なんかこれでおしまいになっちゃったみたいなね、もう前菜でお腹いっぱいみたいなね。第二歴代史、第二歴代史の33章、第二歴代史の33章、誰の話ですか？マナセの話ですよ。マナセってしょうもない王様がいるんですよ、ね、この男のおかげでもうユダは滅びるっていうふうになったんですよ。他のおかげじゃないです。他のせいじゃないです。このマナセという男のせいでユダは滅びたんですよ。よろしいですかね。ヨシアってね、いい王様出てくるんだけど、もうダメって言われて、ヨシアでもダメって、神がマナセがね、どうしようもなかったから、もうマナセのせいで滅ぼすって言ったんですよ。33章の第二歴代史一節、マナセは12歳で王となったと書いてあります。12歳で。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストのお名前がゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝します。本当に永遠に私出られない、私たちはあなたの前に出られないようなもんでしたが、ただただイエス・キリストのおかげで出られるようにしてくださったことを感謝します。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。また私の思いは強すぎて、あなたの思いに合わせるのに弱すぎますんで、聖霊によってこの祈りを助けてください。今日もこの箇所を通して、33章を通して、マナセのこの記録を通して私たちに語りかけてください。教え、戒め、強制、義の訓練を与えてください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。今、ね、祈りの中で出てきちゃったから開けましょうか。今のやつをどこに書いてあるんでしょう。第二テモテ、テモテってのは後ろの方ですよ。黙示録から遡った方がちょっと早い感じの第二テモテ、第二テモテの3章の16節、パウロがテモテに手紙を書いたんですよね。で、パウロがテモテに手紙を書いたときに新約聖書は存在してないんですよ。もう何度も言うんだけど、300年間ぐらい初代教会っていうかね、昔のクリスチャンは新約聖書なしでクリスチャンやってたんですよ。でしょ？4世紀にだって会議開いて、どれを合本すべきかって言って合本して、それで新約聖書ができたんでしょ？初代教会の人なんて、だってこれリアルタイムで、だってこう手紙書いてる時にこれ新約聖書あるわけないでしょ。手紙書いてんだから、ね、パウロがテモテに手紙書いてる時に新約聖書ないんですよ。なしでやってたんだよ、一番最初。覚えておいてくださいよ。だから聖書って言ったら旧約聖書に決まってるんですよ。当たり前のことですよ。これを口を滑らせるとまずいからね。当たり前だの、はい、もうそれ以上言わない。16節、聖書はすべて神の霊感によるもの。この聖書って言ったら旧約聖書以外にはないですよ。だってこれ手紙書いてる時にこの手紙が合本されてもないし、書いてる時に存在もしてないわけだから、旧約聖書は全部神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんですよ。これ旧約聖書ですよ。何度も口を酸っぱくして言うけれど、新約聖書じゃないんですよ。教えっていうのは何が正しいかを伝えるわけですよ。戒めっていうのはそれダメだろうってダメ出しですよ、ね、ダメ出しはみんな嫌いじゃない、ね、だって突っ込まれるわけだからさ、戒めだから。強制っていうのはどうしたらね、間違ってるダメなところから正しいところに来ることができるかを伝えるわけでしょ。強制するわけだから。義の訓練ではどうしたら正しいところにとどまり続けて義の実を結ぶことができるかを伝えるわけですよ。この4つ、これに有益だって言ってるんですよ。有益、ね、ベネフィットがあるわけですよ。でそれは何でかというと、17節に神の人クリスチャンが すべてのいい働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。じゃああなたは十分に整えられてるかっていう質問があって、そんな人は一人もいないだろうっていうことがあるわけですよ。旧約聖書一回も読んだことないのにそんなことあるわけないでしょうって話ですよ。旧約聖書じゃん、ね、読むだけじゃなくてちゃんと理解して自分に取り入れてる、ね、そんなことしてもいない人が整えられるわけがないじゃんかということですよ。あなたも私も整えられなくちゃならないんですよ。だからマナセを読んで整えられなくちゃ、これこういうことしたらあかんのだなと、ね、戒めが詰まってるわけでしょ。強制も詰まってますよ。そのようにして私たちは整えられないと使い物にならないんだよね、神からね。なんか世の中でうまく人間関係作れる人いっぱいいますよ。驚くほどにうまい人いますよ。まあ、お金もあったりしたりね、いろんな性格も良かったりね、気質もリーダーシップもあったりして、あなたよりもね、クリスチャンなんかよりもはるかにそういう人っていうのはいるんですよ。クリスチャンじゃなくてもそうでしょ。それを有益だって書いてないですよ、聖書は。そういう話じゃないでしょ。一人一人がキリストに結びつくかどうかの話じゃないんですか。そのために有益になるってことじゃないんですか、ね、なんか人間関係をうまくやる話じゃないでしょ。お友達を作る話でもないですよ。その人がキリストと結びつくかどうかの話でしょ。そのために有益かどうかの話をしてるんですよ。整えられないとね、そうならないです。戻ります。第二歴代史。ヒゼキヤは自分の要求を通したんでマナセが生まれちゃった。ちょっとこれね、前のお父さんはヒゼキヤですよ。お父さんの名前はヒゼキヤで、ヒゼキヤはある時にね、覚えてます？ヒゼキヤ、32章の24節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼がヤハウェに祈った時、主は彼に答え印を与えた。日時計が15度戻ったんでしょ。覚えてます？覚えてるっていうか第二列王記やったじゃん、ね、日時計が15度戻ったんで15年弱いが寿命が加えられたわけですよ。でしたね。で、良かったんだけど良くなかったんですよ。3年後に生まれたのがマナセだから。このマナセのせいで、マナセのせいでユダは滅びるわけですよ。死んでればヒゼキヤがそのまんま、ね、寿命が伸びずによ。そうしたらマナセ生まれてこないんですよ。で、それだけじゃなくて、25節、32章、第二歴代史。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようと、神に応答せようとせずに、かえってその心を高ぶらせた。それで彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下ったんですよ。この人長生きしてなければ御怒り下ってないです。だけじゃなくてバビロン、ね、バビロンとアッシリアっていつも戦争してたの。アッシリア帝国でバビロンがまだひよっこの時に戦争してたんですよ。です、18万5000人の軍隊が一瞬にして一人の見つかりによって焼け焦げたかなんか分かんないけど全部死んじゃったわけ。見つかりって強いね。たった一人で人間の18万、その時のスーパーパワーの軍隊を倒すことができるんですよ。たった一人 でイエス・キリストゲッセマネの園でね、12軍団を呼べるって言っておっしゃったんじゃないの。地球上の全部軍隊全部アウトじゃん。12軍団呼ばれたらだって一人でスーパーパワーやっつけることができるんだから。すごいんですよ、神の力というのは。で、その時に、ね、一人で18万5000人をやっつけたんだけど、これは神業なんですよ、ね、ヒゼキヤ技じゃないんですよ。それでアッシリアがと戦ってた、ね、バビロンがやってきて使いを送って、秘訣は何だろうと。俺たちがいつも苦戦してる、ね、このスーパーパワーにこんなちっちゃい国が勝っちゃったんだから、ドローンなんだろうか AI だろうか何だろう、調べに行ったわけです。そうしたらヒゼキヤが全部見せちゃったんですよ、ね、で、これちょっと私にも関係あるんだ、オーラ電波飛ばしたんですよ。 そうしたらイザヤに怒られたんですよ。いつか必ずね、バビロンがやってきて全部奪いに来るからなって、愚かなことをしたなって。そしたら、ああ私が生きてる時じゃなくてよかったとか言って、えらい無責任なね、お子ちゃま発言したんですよ。もうしょうもないんですよ。だからこれ15年の間に起こったんですよ、全部。死んどけよかったん、死んどけば。お分かりですか。だから神の御心っていうのは、もしかしたら、ね、寿命が伸びなくて死んだ方がいいって場合がある。ヒゼキヤの場合はまさにそうなんですよ。あとの15年ね、ろくなことがないから。何も長生きすればいいってもんじゃないんですよ。だから神の、ね、直接的なダイレクトな御心っていうのはあるわけですよ。でもそのでなんていうの、セカンドベストの、もうしょうもないって妥協というか譲歩した御心っていうのはあるわけですよ。例えばね、あのモーセがね、そのイスラエルの民を連れ出して荒野でね、マナをかき集めて食べたわけでしょ。そしたらマナに飽きてきたわけよ。毎日豆腐料理っていうかね、なんか毎日それ雑穀米とかで、ね、だけで、なんかもうたまにはビーフステーキが食いてになったわけですよ。毎日おにぎりばっかりやだって飽きたって文句言った、ね、そしたらうずらが飛んできた。でそれを食べてる最中にみんな死んだって書いてあるんだよ。だから神は聞いてあげるけど、その、ね、許容するわけでしょ、セカンドベストって。でも死んじゃうわけじゃない。お願いですからって言って聞かれるかもしれないんだけど、その聞かれた、ね、御心は許容したんだけど、許可したけれども、必ずしもそれが神の直接的な御心とは限らないわけなんですよ。そういう話、ね、ご了承してお願いが聞かれるかもしれないけれど、必ずしもそれが直接的な神の御心かと思ったらそうじゃないかもしれないよって話。だからヒゼキヤは15年っていうのはこの日時計戻ったけど、ね、私たちはそれをなんかいい美談みたいにして子供に日中学校で教えたりするんだけど、でもよく調べてみるととんでもないんですよ。15年がマナセは生まれるわ、ね、高慢地期になるわ、ね、敵がバビロンになんか全部見せちゃうわ、で後年バビロンが攻めてくるきっかけを作るわ、もうろくなことしてないですよ15年間。ということですよ。だから私たちも何が本当に神の御心なのかって、お願いして、ね、聞かればいいってもんじゃないんですよ。それよりも神の御心は何かなんですよ、直接的な。だから考え方を変えろって書いてあるわけよね。どこに書いてあったっけ、ローマの12章、ローマの12章、12章の2節、まあ、1節から読みますか。 1,2、 そういうわけですから、兄弟たち姉妹たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。12章の1節を読んでます。ローマ、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。だからどういうことかって、この世と調子を合わせてはいけない。いや、むしろ神の御心は何か、神が何考えてて何してほしいのかをよくよくね、悟れと、理解しろと。すなわち何がいいことで、神にとってよ、神に受け入れられて神にとって完全であるのかをわきまえ判断しなさいと。で、心の、ね、一心、考えの一心によって自分を変えろって言ってるんです。常にそういう考え方をしろって言ってるわけですよ。直接的な神の御心ってのは何なのかってことを常に追い求めろって言ってるわけですよ。じゃないと自分の感情にとって、自分の感覚にとって何が一番いい、欲求にとって一番いいことで、ね、受け入れられて完全なのかってことにすり替わっちゃうからですよ、やってないと。だから毎回毎回やらなくちゃいけないんですよ、毎日毎日。 これやってないクリスチャンはもう大体ね、自分をごまかして自分の欲求にとって一番がいい、自分の感情にとって、自分の感覚にとって何が一番いいか、受け入れられるか、完全かに、でそっちに停滞して淀むんですよ、クリスチャンライフが。やってなければ、お分かりですかね。その意思によって考え方を変えて、変えてけって、まず考え方を変えなくちゃいけないんですよ。神の直接的な、ね、御心は私に対して何なのかってことですよ。それをやらないから変わらない。考えを変えるのは私たちの責任で、心を変えるのは神の責任だから、心の板に書きつけるのは聖霊によって書きつけるわけだから、神が新しく御心、ね、神のこうやって生きてよっていうのを書きつけるのは聖霊だから。お分かりですか。だから毎日やらなくて、これを本当に、ね、でやらないわけ、大体ごまかすわけ、忙しさにかまけてそんなこと考えもしない、考え方をぼーっとさせてそのまま惰性で前に進むんですよ。でそれを私もあなたもやるんですよ。でしょ。それを常にそっちに戻さなきゃいけないわけよね。よろしいですかね。33章戻ります。そんなこんなんでマナセが生まれたんですよ。そんなこんなんでマナセが生まれました。でマナセは12歳で王様になったってことは、ね、だからこの、15足すんだけど、このヒゼキヤにね、ヒゼキヤ、ヒゼキヤの晩年で生まれたわけだけど、エルサレムで55年間も王様だったんです、この人。ダビデは40年、ね、でも55年間ウジヤよりも長いやん。 で最悪の王様でしょ。困るね、半世紀もこの人が王様だっていうのは困りますよね。王であった彼は、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、ヤハウェの目の前に悪を行った。だからおじいちゃんは悪かったでしょ、覚えてます。おじいちゃんね、ヒゼキヤのおじいちゃん、ヒゼキヤじゃないわ、このマナセのおじいちゃん悪かったんじゃないの。そうでしたよね。それでもうヒゼキヤがたくさんだって言ったんじゃなかったんでしたっけ。そうだよね。あのヒゼキヤが、そのアハズが死んで、アハズが悪かったから自分の奥さんも取られた可能性があって、自分の子供たちも連れてかれちゃった可能性があって、親戚もみんな連れてかれちゃった人たちがいるわけですよ。まあ、ひどいひどいから、アッシリアは、ね、人を人と思わないで虐待する人たちだから、でもうたくさんだって言って宗教改革をしたんでしょ、ヒゼキヤが。そしたら今度自分の息子のマナセがもっとひどくなっちゃったんですよ。もっとひどくなっちゃったんです。それから主の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを、だからアハズの時代に戻っちゃって、そしてバールのために祭壇を建てて、アセラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼はヤハウェがかつてエルサレムに、私の長く常しえにあるようにと言われた主の宮に、ヤハウェの宮、神殿に祭壇を築いた。異邦の異教の神々の祭壇を築いたんですよ。おっとろしかね、え、すごい話じゃない。伊勢神宮に大仏を置くとか伊勢神宮の人は怒るわな。大道寺、なんかその今度は本願寺かなんかに鳥居を建てるとか。まあ、そう、感覚の話、ね、キリスト教会なんかに鳥が立つとか大仏を置くとか、ね、ジーザスコミュニティに来たらここに大仏があったみたいな、大仏のレプリカがおかしいだろって話でしょ、変だろって話じゃないの。でもそれをヤハウェに対して失礼すぎるだろうと。ヤハウェの宮に祭壇を築いたので、こうして彼はヤハウェの宮の2つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中を、これ焼き殺したということです。 で、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、ヤハウェの目の前に悪を行い、主の怒りを引き出したわけです。もうどうしようもない人です。彼は。どうしようもない人です。7節もちょっとだけ読みます。全般。7節。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。そこまで。だマナセが生まれちゃったんですよね。もう少しマナセがいなければ、生まれなければ、ユダの国は長続きしました。ヒゼキヤの宗教改革を台無しにしたんですよ、マナセは。ね、父ヒゼキヤが取り壊した高きところを再建して、バールのために祭壇を築き、アシェラ像。アシェラ像っていうのは、まあ、女性の裸体像で、今で言うならば、ポルノに置き換えることをできます。ヴィーナスとかね、バールの奥さん。だから、それを大きなものを作った裸体みたいのが神殿の中に入ってるわけですよ。で、それによって性的欲求を刺激して、そして神殿娼婦がその中に神殿の中に住んでたんですよ。合宿場になっちゃったの。売春婦がそこに合宿してるわけですよ。それも宗教の売春婦だからね。で、宗教儀式の中でそういうね、性的な肉体関係を持つ乱交パーティーみたいなのがあるわけですよ。おっとろしか。で、それで望まれずに生まれてくる子供がいるわけですよ。で、その子たちを赤ちゃんのうちに、そのバールなりモレクにね、熱いところに、ね、鉄板焼きみたいなんで像がね、熱くして、そこに 火の中にね、生きたまま捧げるわけですよ。で、ギャーって泣き叫んでんだけど、その周りの人たちはもっと大きな声でわーわーわーわー言って、それがそのモレクに対する愛情表現なんですよ。だから現代で言うとポルノがあって、で、それによって性的な欲求が刺激されて、で、そのさっき言ったように、その結婚外の性的関係っていう肉体関係があるわけでしょ。だって男性でも1回でも不倫したことがある人っていうのは4割ぐらいいて、女性でも3割いるんで、日本の話だよ。で、風俗とかあるわけでしょ。マッチングアプリとかであるから、もうそれが増えてるわけですよね、そういうのがね。すると望まれない子供が生まれてくるわけですよ、その時に。それどうするかっていうと、中絶するわけでしょ。日本で中絶してるのは12万人年間12万ですよ。で、少子化でしょ。で、この12万足せばええやん。なんでそう考えないの。で、私は今68歳、あと10年で78歳、12年で80歳、健康年齢は80、男性は、まあ、もし明日生きてればだけど、ね、明日死ぬかもしれないし、ね、ヒゼキヤみたいにもう15年とか言って、なんかあとの15年が最悪だったら嫌だから、死ぬ時に殺しちゃってください、殺しじゃないね、ポクリ行かしてくださいってもうそれで結構でございますと、ね、天に召してくださいって、ね、余計なことしないで済むようにしてください、お願いしますだけど、生きてればこの中絶で、ね、する子たちに、ね、あの女の子たちに産もうよということを励まして、そこに予算を引っ張ってきて、子ども家庭庁何兆円もあるんだったらそこ引っ張ってこいやって話だよ。私たちの税金だみたいな話でしょ。で、こっちで養子縁組で待ってる人たちがいるわけだから、ね、マザー・テレサが言うように、アボーションにはアダプションで戦うんでしょ。で、そのアダプションで、ね、養子縁組にも、ね、この人たちをマッチングさせて、そうしたら少子化だって人口増えるやん。こんなもうすでにあるわけだから、ここにさ、ネタがあるんだったら、これこっちに結びつけて、ここに予算引っ張ってきて、ね、それで人口増やす方が良くない。私はこの12年間それをやりたいんですよ。勝手に言ってるだけだけどさ、で、ど素人のまんまやりたいわけ、専門家にはならないね、どこでも言い続けてそうなったらいいなっていう、 それを、ね、願ってるんですよ。神がなんか扉開いてくれないかなって、これ YouTube 見てる人なんか思ってるんですよ。だってそれってウィンウィンじゃない、全部赤ちゃんにとってウィンウィンでしょ。神も喜ぶでしょ。だよね。で、養子縁組の人も喜ぶでしょ、ね、納税者も喜ぶよ。いいことだらけやん、ね、でも何が言いたいかっていうのをというと、望まれない子供中絶があるのっていうのはね、ポルノがあって SNS でも見れたりして、それで性的に、ね、みんな、ね、若い子からおっちゃんから、ね、スケベジジイからがみんながそういうふうに、ね、刺激されて望まれない子供が生まれるわけでしょ。で中絶になるわけじゃないの。で日本もこの時のこの時代も変わんないでしょ。この時は宗教っていうこの枠組みを使って、それをなんかきれいごとにすり替えてるわけですよ。おっとろしか、そういう話ですよ。それをマナセが主導したんですよ。それをだからポルノ映画みたいのを神殿の中で見せてるような、そういう話じゃん。この人めちゃくちゃですよ。それで赤ちゃん、無実の赤ちゃんを殺、宗教的システムの中で、ね、そうやってなんていうの、マネーロンダリングか、マネーロンダリングじゃなくて、その罪のロンダリングですよ、ね、そうやってきれいごとに変えて、で赤ちゃん、無実の赤ちゃんを殺したので、もうお前は無実の、ね、流したから、もうお前、もうユダは滅びるってなったわけですよ。そういうことでしょ。 でも後から一番最後までいかないと分からない。この人が許されるんですよ、信じられないことに。でこの人が許されるんだったら、許されない人いるのかって話になるわけよ。そういう話で、マナセはヤハウェの神殿、バール、アシェラ、天の、ね、万象の神殿に変えちゃったんですよ。で主の神殿のヤハウェの神殿の中に異教の祭壇を築いちゃった。主が私の名をエルサレムに永遠に常しえに置くと言われた場所に、ヤハウェとの関係回復と維持のための祭壇を天の万象の祭壇に変えちゃったんですよ。神殿の2つの庭、内庭、外庭にも天の万象のための祭壇を築いたんですよ。で自分の子供たちを生きたまんま焼いてモレクに捧げたんですよ。自分の息子、ね、複数ベン・ヒノブの谷で火の中をくぐらせたっていうのは、エレミアによると7章の31節開けませんが、自分の息子と娘を火で焼いてモレクに捧げたと書いてあります。これエレミアのね、あれエレミアがはっきり書いてます。そういうふうに7章31節で占いを行った、魔術、呪術を用いた、霊媒、口寄せに相談した、主の目の前に多くの悪を行い、身怒りを引き起こさせた、ね、アシラ像が置かれて神殿娼婦が住むようになった。自分が作った偶像の彫像を神の神殿に置いた。私の名を永遠に置くとヤハウェが言われたところで、だからもうめちゃくちゃになっちゃったんですよ。だからその毎日の生活もめちゃくちゃですね、そもそもね。そもそもそのセックスというのは夫婦の間では美しいものなんですよ。だってね、一つ二人は一体、男と女一体となるわけでしょ。神は離せないってね。そこで子供が生まれてきて、お父さんとお母さんに愛される。でまた子供たちがその、ね、子供を産んで、そのようにして、ね、おじいちゃんとおばあちゃんが孫を愛するみたいな、そういう精神的に安定した、ね、美しいその人間関係の中で子供が育つように神はデザインされてるのに、なんでそうやって殺されちゃったりするわけですか。火で焼いて望まれない子供が生まれてくるんですか。安心してそのね、お父さんとお母さんの間に生まれて来れない子供が出てくるんですか。でしょ。そもそも神のデザインっていうのはそういうものでしょ。男と女の間でお父さんお母さんがいて愛し合ってる中で子供が生まれて安心して、おじいちゃんおばあちゃんがいてっていうところでね、そういう安定したところに子供を生まれさせたいんじゃないんですか。だからそれを歪めたわけなんですよ。ろくなことがないです、それは。だから私たちも、ね、 この日本もね、本当に倫理的に堕落してきてるから、あらゆるところで劣化してるんで今。あなたは占いに、例えばね、まあ、そういう性的なところでポルノとかで引っかかっていくと、なかなか出られない、フックだからね、それはフックだから出られなくなっちゃうわけですよ。占いに関わったことがあるか、ね、悪霊と関わることになっちゃうでしょ。ピリピでパウロたちは彼らを煩わせた女奴隷から占いの霊を追い出したって書いてありました。占いっていうのは当たるんですよ、ね、コックリさんとかね、霊感が高い、そのアンテナが高い女性とかがいる、10人に1人ぐらい。そうすると本当にね、悪霊と交信することができて、過去のことを当てることができます。みんな、ああ動いたとか言ってね、赤サタナ浜やらワードのところで動いて、それでそれは実際に感度が高い人がやると当たります。新宿のおばちゃんとか原宿のおばちゃんとか、ほんまもんですよ。過去を当てることができるけど、未来を当てることできないです。それ許されてないから、神にしか。未来はでも過去を当てることできますよ、占いのおばちゃんでもね。あなたが今までにどこに行ったかとか、そういうの当てます。でビビるわけよね、おーとかだって。それでお金出したら未来にもね、未来を当ててあげましょうみたいになって、未来は当たんないです。そこからは引っ掛けです。今でもそれはあります。でもそれは悪霊に関わることなんですよ、ね、肉の思いは明らかだとね、ガラテヤの5章の18、19に書いてありますね。肉の思いというのは何かというと、その中に魔術って書いてあります、ね、肉の思いなんですよ、魔術っていうのは。よろしいですか。で、ある人は惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われて信仰から離れ去るというふうにパウロ、テモテに言っています。第一テモテの4章の1節に。でその人たちは禁欲的な教えが悪霊の遅れだって、禁欲的な教えを教えるんですよ。それは悪霊の教えです。結婚を禁じたり、特定の食物を禁じたりするんですよ。でそれはなんか健康食品とか言って、これは食べちゃダメだとかね、肉はあんまり食べるのか、なんかいろんなこと言うわけね。それっていうのはちょっと悪霊っぽいね、実は。禁じる必要ないんだよ、書いてありますもん。そういうの、結婚を禁じたり、特定の食物を禁止したりって書いてありますよ。全て神から与えられたんだから、感謝して受け取ったら何一つ悪いものはないんですよ、ね、でも添加物とかはまずいけどね、それを神がやったんじゃないんだからさ、農薬とかがくっついたのはまずいけど、そりゃそうじゃなくて、全ての食物は良いものなんですよ。感謝しても食べれば何一つ捨てるものはないって書いてありますよ。それ以上でもそれ以下でもないから、ここでごちゃごちゃ言うのやめてね。ね、はい、私は甘いものを控えてます。血糖値が高いからなったから、それぐらいは別に禁止するわけじゃなくて、私自身個人の話だからね。はい、でキリスト以外の神々に捧げ物をしたことがあるか、それは神じゃなくて悪霊に捧げてるんだというふうにパウロはコリントの人たちに書いてます。7章後半読みます。7章後半から、ね、神はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた、私はこの宮に、私がイスラエル全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めとを守りを行いさえするなら、私はもう二度と私があなた方の先祖たちの門と定めた地、エルサレムからまたイスラエルからイスラエルを取り除かない。約束ですね。エルサレムは永遠に続くんだと、ダビデがね作ったんでしょ、エルサレムね。もちろんその前にアブラハムがね訪問してますよ、イサクを連れてね、モリアの山に。だってモリアの山のところがだってエルサレムだからね。でバビロンに破壊されたんですよ。で補修の間70年間は住人のいないエルサレム、貧しい人たちはごく少数住んでたかもしれないけど、イスラエルはその後ね、イエス・キリスト当時のエルサレムがありますね。でも西暦70年にローマ帝国、ね、テトス将軍に破壊されちゃったエルサレムは。で1948年5月14日にエルサレムがイスラエルが再建されて、 で、1967年の6日戦争でイスラエルが勝利して、東西エルサレムは実効支配したんですよ、イスラエルがね。だから1967年にコスタメサでね、チャックさんたちがヒッピーたち相手にね、軽挙の練習をしたんですよ。軽挙の練習、ジャンプって だって、あの異邦人がもう踏みにじらなくなったわけだから、ね、エルサレムが異邦人に踏みにじられるのが終わった時に、キリストはもういつでも来てもおかしくないわけだから、それでみんな、イエスキリストはもう来るんじゃないかって、1967年の、ね、6日戦争に勝利した時にみんな思ったわけ、クリスチャンが、アメリカの。それでジャンプしてみんなでね、軽挙の練習をしたというで1960年、それで反キリストが今度は神殿、ここから先ヨーロッパからね、反キリストが起きて、でおそらくこれもしかしたらユダヤ人の血が混じってるヨーロッパ人なのかもしれないけど、でこの人が神殿の丘に、あの岩のドームの隣に神殿建ててあげるわけでしょ、塀を真ん中で作ってね。でこの人が反キリストなわけですよ。この人がメシアだとユダヤ人は思うわけだから、でそれがやってくるわけでしょ、2026年以降の話ですよ。でもそうなりそうな雲行きじゃん。あれだけトランプさんがグリーンランドよこせとか、ね、もうイランなんかぶっ潰すぞとか、もう引き金引きっぱなしだから、ヨーロッパも考えるわね、もう NATO なんか脱退だとかさ、ヨーロッパはもう考えてるよねえ。こっから出てきますよ、反キリストがね。でその時にエルサレム神殿作るわけだからさ、でその後にキリストが来て、反キリストから何から全部やっつけて、全部地上の国々がやっつけるわけでしょ。で千年王国を確立して、エルサレムが首都になるんじゃないですか、千年間ね。でその後それも天地が滅びて、今度上からエルサレムが降りてくるわけでしょ。エルサレムは常しえに、ね、神の名前が置かれるわけですよ。そういう段取りじゃない、そういうシナリオじゃん、そういうプランでしょ。聖書を読んだことある？聖書を読んだらそう書いてありますよ、ね、何も分かんなかったこの私も、聖書を何度か読んでたら、ああそうかと書いてあります。で私たちね、その時に律法と掟と定めだと、律法っていうのはトーラーね、義の導き、義の道への導き、指示、それです。で掟っていうのはフキームって言って、歩む道の線引きして、行動の筋道を、ね、書いて守るべきことを定めるってこと。定めっていうのはミシュバティーム対人関係、社会関係を規定する民法みたいなやつです。この3つを守ってれば、とこしえにエルサレムには私の名を置いたまんまにするよって言ってるわけですよ。そういう、それ取り除くことはないよって神の側ではね、約束してるわけですよ。いつも神の側、神は正しい、いつでも神は正しい。間違ってるのは私たち人間、神は絶対にいつでも正しいし、いつでも救護策というか、ね、もうどうしようもなかったらプラン B じゃないけれど、本当はプラン A で行ってほしいけど、あなたを救い、私を救いますよ。神は正しいですね、立法を守れなかったら、じゃあ私たちどうなるかって、新しい契約が与えられたんでしょ。古い契約っていうのは自分の力でルールを守ったんさいと、さっき言ったね、立法と掟と定めを守んなさいよと。でも守れないわけでしょ。でこれ賭けがあったんだねって、古い契約にはってなったんじゃないですか。でエレミアがこの後で一回滅びるわけだけど、エルサレムも、でそのちょうど直前にその予言が、言葉が預けられて、新しい契約はこれですよって言ってるんでしょ。でヘブルを書いた、手紙を書いた人がそのまんま引用してるじゃない。新約って何かって、イエス・キリスト、新しい契約のために血を流すって言ったんですよ。だから聖餐式は大切じゃん、毎回思い出すわけだから。それを、新しい契約のために流される私の血なんじゃないんですか、このカップは。ですよね。新しい契約っていうのは、神ご自身が心の板に律法を書きつけるんでしょ。心を変えるのは神だって約束したんですよ。で失敗してごめんちゃいしたら許して清めますよと、二度と罪を覚えませんよと、で真っ白に見ますよあなたのことをと、この3つ必要でしょ、クリスチャンとして成長していく上では。 どれ一つも欠けることはできないですよ。だけどクリスチャンなのに全然新約聖書じゃなくて新約も旧約の違いも分かんないまま教会に行く人多いじゃないですか。かくいう私もそうでしたけど、そういう人多いですよ。全く分かってないっていろはが。それでやるんじゃないの、クリスチャンっていうのは。私たち文字に仕えてるんじゃなくて聖霊に仕えてるんじゃないんですか。文字は殺すんじゃないんですか。聖霊が生かすんじゃないんですか。でしょ。これが当たり前だの当たり前だなんですよ。ね、だ聖餐式では聖餐式で新しい契約のために血を流されたイエス・キリストを覚えるんでしょ。聖餐式大切ですよ。週に3回やってますからオンラインでね。皆さん参加してください、ね、週に1回でも。9節10節を読みます、ね、しかしマネセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がヤハウェがイスラエルの前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。十節、ヤハウェはマネセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。かたくなだね。どうしようもないね。なぜ主はマネセとその民に語られた。誰が語ったんでしょうか。ユダヤ人の言い伝えによるとイザヤが語ったと言ってます。ユダヤ人の言い伝えによるとイザヤが語ったと言ってます。ユダヤ人の言い伝えによるとマナセはイザヤをノコギリで引いて殺したと言ってます。ヘブル人への手紙開けませんが、11章の37節である人はノコギリで引いて殺されたと書いてあります。預言者で、これはユダヤ人の言い伝えによるとマナセがイザヤをノコギリで引いて殺しちゃったとと言われてますけど、定かじゃない。言い伝えだから、ユダヤ人の。ただし、ね、ヘブル その、ね、書いた人がノコギリで殺された預言者はいたというから、これは本当のことだね。それが誰かは分からないけれど、ノコギリで引いちゃうわけだから怖い話ですよ。人間をノコギリで引いて殺すわけでしょ、ビーンって。だから言うこと聞かなかったんですよ。なんか固くなだねーって話ですよ。11節、そこでヤハウェはアシリアの王の配下にある将軍たちが彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵でフックで捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていったんですよ。フックって釣り針です。釣り針、結構大きいね。あのマグロとか釣るときに大きいでしょ。フックがこういうね、かなり大きいフックで、それをあのアシリアの場合は下唇に入れる、こういうふうに。でいっぱい捕虜がいるって、何百人も。でそれをその唇と唇つながって、それで引っ張っていくんですよ。で痛い痛い痛いって言って、で真っ裸にされて連れていかれるんですよ。数千キロ歩かされるね。でそれ壁画が出てきたから、あの考古学者が見つけて、でバビロンの場合は鼻に引っ掛けるんですよ。バビロン帝国は、アシリア帝国は唇です。でそれによって違いが分かる、時代が分かる。だからマイナスで引っ掛けられて、こうやって上唇か 上か下かなんですよ。だから一人でも倒れたら引き裂けちゃう、ね、でそれでみんなで連れてかれるわけですよ、真っ裸にされて。アシリアっていうのはもう本当に残虐なんですよ。最悪、王様とか関係ない。11節、そこでアシリアの王の配下にある将軍たちを彼のところに連れてこられた。誰が。ヤハウェが。だって捨てたからね、ヤハウェを捨てたので、ヤハウェも彼らを捨てたんですよ。私たちが近づけば近づきます。神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づきますよ。あなたが神から離れたら向こうも離れちゃう、ね、よろしいですか。向こうは捨てないです、あなたを。決して、私のもとに来るものを私は決して捨てることがありませんというふうにイエス・キリストは言われました。約束ですから。でも行かないと神に近づかないと。だから毎日の生活で、ね、その怠慢、近づくってことに対して怠慢だとまずいわけですよ。近づかないと、私たちは神に。 神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださるんですよ。忙しさにかまけて近づくことをね、やめてはならないですよ。で、こんなひどい目に遭っちゃったって話。で、私たちも、ね、ポルノや、ね、セックスとか酒とか薬とかね、アル中とかね、そういう中毒ですよ、薬とか。それによって生活が壊れちゃったり、ポルノやセックスとかで不倫とか離婚になったり、借金、ショッピング、金儲けでね、金銭を愛することがあらゆる悪の根っこだって、まあ、政治家見たら分かるね。福祉とか医療削ってどうすんねん。あんな利権の話やん。あらゆる悪の根っこなんだ。腐敗なんですよ、金が。金銭を追い求めた者は信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通すというふうにパウロはテモテに言っています。テレビや SNS の虜になってしまう。それによって生活の人生の生活の優先順位が狂ってしまう。フックだ。鍵。下唇、上唇に引っかかっちゃう。鼻に引っかかっちゃって、そっちの方に行ってなかなか帰ってこれなくなっちゃう。まずい話ですよ。それごめんちゃいしないと、ごめんなさいしなければ。罪を言い荒らしなさいって、これ悪いですからって。そうすれば許されて清められると書いてありますよ。何度でもやるんですよ。何度でも清められるまで。その根っこが癒されるまでに何度でも神の前に言い表す必要があります。神の前によ。自分の根っこが癒されるまで、清められるまで言い続ける必要がありますよ。何度でもです。12節、13節。しかし悩みを受けたとき、彼はその神ヤハウェに嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って、神に祈ったので、神は彼の願いを聞き、この後に及んで聞き入れたんですよ、神は。これがこのマナセのストーリーなんですよ。列王記の方には出てこないけど、これ。その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻されたって書いてありますよ。どうやって戻ったんかわけは分かんないけど、こうしてマナセはヤハウェこそ神であることを知ったんですよ。ネブカデネザル王みたいね、7年間野獣になっちゃったじゃんね。7つの完全な時が過ぎてから理性を取り戻したわけでしょ。覚えてます？でこれで天にはね、糸高きところに、私よりもはるか上にね、彼はバビロンだからスーパーパワーだから、金の頭だから一番強かったから、トランプさんよりも強いんですよ。ネブカデネザル対トランプさんの対決を見てみたかったけどね。めちゃくちゃ強いんだから、性格的にもよ、ね、おそらくトランプさんよりも強いですよ。見物だよね。まあいいけど、そんなことその人が今まで一番強かった王様が、私よりも上に神という方がおられるんだっていう自覚に至ったわけですよ。すごいよね。主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったんで、彼は彼の願いを聞き入れ、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセはヤハウェこそ神であることを知ったんですよ。初めて。この後に及んで。だから困った時の神頼みは真理ですね。なんで困んなかったら求めないじゃん。だから私も困りました、ね。ああ、それで自分は罪を犯して、で1986年からな、もうなあまりにも、ね、重すぎて東京湾に行ってもう死のうかと思って、そしたら狂気が宿る代わりに神の声が聞こえて、もう一度チャンスをよこせっていうんで、30日間祈りに行ったんですよ。朝から晩まで泣きながら祈りましたよ。そしたら回復が与えられました。で、後からマナセの読んで、ほらこれ自分と似てるやんっていうね。こんなにどうしようもない人が、でもう助けなっていうふうにコーナーに追い詰められてお願いすると、神は回復させるんだという、このマナセですら回復するんだったら他の人が回復しないわけないよねと、そういう話ですよ。聖書っていうのは本当ありがたいね。いろんな事例が載ってて、 ね、諦めんなって話でしょ。そういうことですよ。信仰を励ますためにあるんじゃないの？聖書って昔書かれたものは、ね、神の忍耐によって希望を見出すことを励ますためにあるって書いてありますよ。あ、ちょっと見てみる。ローマの15章。ローマ。ローマの、あ、15章。合ってたね。15章の4節。ローマ15章4節。ローマの15章の4節。これだけ言えば大丈夫か。昔書かれたものは4節。15章。すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなんですよ。よろしいですか。昔書かれたものって新約聖書のわけがないし、これ手紙だし、合本なんか存在しないし、これ書いた時には、リアルタイムの時。昔書かれたったら旧約聖書ですよ。だマナセの話を読んでると、神はものすごくマナセに忍耐してるわけですよ。でこれ励ましを与えてるわけですよ、私たちに。それによって希望を持たせるんですよ。これまだ終わりじゃないわって。求めようっていう話ですよ。求めなくちゃならないですよ。助けてって。よろしいですか？こんな男でも大丈夫だったんだらば、私でも大丈夫なんじゃないのって話ですよ。あの人でも大丈夫なんじゃないのっていうね、取りなす上では。そのためにマナセが登場してるんじゃないの？よろしいですかね。14節から読みます。その後で彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには上の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いたに、ね、彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼は全てのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像及び、彼が主の宮のある山とエルサレムに築いた。すべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神ヤハウェに仕えさせた。しかし民は彼らの神主にではあったが、高きところでないなお生贄を捧げていたと。これ神は望んでないんですけどね。高きところっていうのは、そもそもエルサレムに行かなくちゃいけないんだけど、生贄を捧げるのはだから怠慢なんですよ。民の近所でいいわって話、ね、自分なりの宗教を作ってね、それでちょっと面倒くさいことをしなくていいわって、わざわざエルサレムに行かなくても近所でやるわって話だ。怠慢なんですよ。神は決めた通りにやらないわけ、自分でそのなんていうのか、宗教をリデザインしちゃうわけですよ。それは何かというと怠慢のゆえです。そっちの方が面倒くさくないからですよ。でも本当悪いですよ、それはね。でそれを神は喜ばないんですよ。よろしいですかね。だから私たちは全焼の生贄を捧げるっていうのは、聖霊によっていろんな肉の欲求を焼いてもらうわけでしょ。でこの肉の欲求で結局何がね、神にとって良いことか、受け入れられるのか、完全か、対バーサス自分の感情や欲求や感覚にとって何が良いことで受け入れられて、ね、完全かっていうのがいつもぶつかっているわけですよ。でその肉の方を精霊で殺すわけでしょ。そうやって360度、ね、神に心を明け渡していかなくちゃいけないわけですよ、ね、でそれを怠ると自分勝手なキリスト教を編み出して、自分勝手に、ね、宗教をやるんですよ。で神は喜ばないですよ。そうすると神はあなたを整えないから使わないって、そんな人生でいいんですか。人生一回しかないんですよ。自分勝手にそれをねアレンジしていいんですか。神が言われてるようにやれば、神はあなたを祝福しますよ。あなたを使って神の国を広げますよ。あなたの国じゃなくてね、神の国を。だから常に何が神にとっていいことか悪いことか、受け入れられるのかを理解する必要ありますよ、私たちはね。だからそれやっぱ悔い改めなくちゃならないですよ。 だから私もすぐにねやればよかったらすぐに、なかなか私も固くなだったからね、キリストがね奈落の底から救ってくださった時にすぐに ついていけばいいのについていかない、聖霊のバプテスマを受けた時もついていけばいいのに罪を犯す、すぐに神にとって正しいことを行う必要があったんですよ。神にとって正しいことを行えば脱線しないわけでしょ。自転車だって漕がなかったら前に進まないんですよ、ね、たまにうまいお兄ちゃんとかが赤信号で止まってこうやってこうバランス取ってなんか倒れないようにしてるけどさ、でも漕いだ方が倒れないじゃん。同じですよ。神にとって正しいことを行っていれば倒れないですよ。なのにそれをそっちの方にエネルギー使わないで停滞しちゃってるからさ、だから倒れちゃったりするわけでしょ。だから私もそうですよ。で30日間祈って食えるためた後に教会に行くようになったんですよ。教会に行かなかったら今私いないですよ。ここに立ってないもん。教会に行って、あ、聖書を、ね、知ってキリストの知識をで互いに愛し合うとか使い合うとかそういう文脈の中に入って、じゃあいや、ね、下手っぴだけどやってみようかってなってやって、で今があるわけでしょ。自分勝手なクリスチャンライフやって成長するわけないですよ。聖書からちゃんと解き明かされないと何が書いてあるのか、神が何考えてるか聞かなかったら前に進めないですよ。でお互いにそれやってみようみたいな文脈がなければ、あなたもそうですよ。でマナセは死んじゃった。もうその、ね、18節からマナセは死んじゃったって話です。じゃああなたの、ね、最終的にどんな人生を望んでいるのかって、これが最後。もうでアモンが子供になってまた悪さするんだけど、その繰り返しですよ。ユダの王国、いいもん、いい王様が出てきて悪いのが出てきて、いいのが出てきて悪いのが出てきて、でどんな人生を望んでいるのか、あなたと私が自分の欲求と罪の奴隷になって生きて終わる、そんな人生でいいんですか。フックでね、アシリアに連れてかれてバビロンに悔い改めて方向転換して神が助けられるけども、もう一回再び罪の奴隷になっちゃうみたいな、スライドバックってやつね。そんなんでいいんですか。悔い改めて方向転換して神が正しいと言われる歩みを続ける、ね、義の教えを聞いて義の実を結ぶ、神の国はあなたを通して広がる、そっちの方に行きたくないですか。停滞してていいわけ、応答しなくて、ね、評論家みたいになんかいろいろ評論しててうんちくがんちくだけ述べてて何も神の国広がらなくていいんですか。そんな状態でもったいな、人生一回しかないんですよ。素朴に神に応答する方がいいです。聖霊に助けられて前に進む方がいいです。あとごちゃごちゃごちゃごちゃ考えない。神があなたを許してくださったんだから、十字架で死んでんだから、あなたのためにそのキリストに応答しないとなんないですよ。自分の欲求とか感覚とか感情とかにとって何が一番いいかじゃないですよ。神にとって何がいいか、受け入れられるか、完全化ですよ。助けてってことですよ。祈ります。神のお父さん、イエス・キリストのお名前がゆえにあなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。どうぞ私たちがあなたを喜ばすことができますよ。その前にあなたが私たちを喜んでおられると、私たちのことを喜んでて恥ずかしいものともせずに十字架を耐え忍んだということが分かりますように、そのあなたに応答できますように、聖霊によってこのリアリティを与えてください。そしてあなたに応答していく、あなたを喜ばせる日々生活人生を与えてください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。